のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していく時間です。今日は先週に続いて幼児教育保育科佐々木正義先生に聞きます。
先週を振り返ってみたいと思うんですが、先生は幼児教育保育科の先生で、はい、学生さんには何を教えていらっしゃるんでしたっけ？
はい、相談援助という科目であったりとか、障害児保育、障害児心理学などの、福祉系や心理系に関する科目を担当しています。
先生も職業病だと言わんばかりに先週はですね、はい、録音してる時に、もう的確に答えなきゃ的確に答えなきゃって言いながら、はい、もう本当にテキパキと答えていただいたので、いい、私とっても楽を先週はさせていただきましたけれども、
言っていただければ、はい、
保育園幼稚園の先生になる、はい、方たち、学生さんたちですよね、はい、にもこういった福祉系の勉強っていうのが必修科目になってくると。
はい、うん、はい、そうですね。
また子どもたちに接してるだけじゃなくて、うんうん、はい、その保護者の皆さんとか、はい、寄り添うことも大事になってくるお仕事と。
そうですね、うん、はい、
肝心な部分の、
そうですね、はい、あんまりこう意識はされてないかもしれないんですけども、実は保育士幼稚園教諭になるためにはすごく重要な、科目なのかなと思っています。
うん、本当にね、はい、大事なところで、うん、とてもそれに救われたよっていうご家族も、ね、はい、放送を聞きの方の中にもいらっしゃるかもしれませんね、
う
ん、
そうですね、本当にそういうふうに思っていただければ、保育士や幼稚園教諭やってる先生方もこう自分の仕事に誇り持ってやっていけるかなとも思いますね。
はい、はい、そんな佐々木先生なんですけど、実はですね、この創造大学も毎日とっても遠いところから通勤されてるんですよね。はいはい、
そうですね、北半島の、場所に住んでいて、毎日車で一応通ってます。
知多半島って、はい、地図の直線で距離測ると、はい、渥美半島がありますから、はい、あっからだとなんかすぐのイメージなんですけど、
そうですね、もう船があれば逆に船で来た方が早いぐらいな距離になるかなと思いますね、う
ん、今先生船の先端に、はい、石原裕次郎みたいに片足かけて汽笛のをバックになんかこう波に揺られてるとこ想像しちゃいましたけど、船では来てない
船では来てないですね。
船では来てないです、はい、
残念ながら来てません、
ね、だから知多半島って船だと近いんですけど、はい、うん、車だと割とぐるっと回る感じですもんね。
そうですね、トヨタ岡崎の方を回って豊川の方から来るような時が多いので、本当に、すごく時間と距離はやはりかかってしまいますね。
知多半島も渥美、はい、半島って一緒でうにょーんと長いですけれども、はい、知多半島のどのあたりなんですか？
そうですね、ちょうど真ん中あたりの東浦という、ご存知の方もいるかもしれませんが、今ブドウがすごく有名で、
はい、
はい、ふるさと納税とかでも結構ブドウの返礼品があったりするような町ですね。で
ブランドブドウがありますよね。
はい、ありますね、
東浦町、
はい、町民ほとんど食べたことがないっていうような。
高級でですか？
高級すぎて普段口にすることがないんですけども。
へー、はい、先生ずっと東浦ですか？
いや、出身はですね、愛知県の一宮市というところですので、大学院に進んだ後に知多半島に来まして、
うん、
はい、今ちょっと結婚をして家族と共に過ごしているんですが、ちょうどそれが住んでいるところが東浦ということになります。
毎日東浦から通っていらっしゃるんですね。
はい、はい、そうですね、毎日子供を小学校に行くのに送って、うん、下の子を保育園に送ったりしてから学校に来てます。
まだじゃあ先生とお子さんがちっちゃい。
はい、そうですね、まだ上がやっと小学生ですので。
一番可愛い時期ですね。
ちょっと可愛い時期はすごい過ぎたかなと思いながら、でも可愛いと思いながらは、うん、はい、毎日子育てもしてます。
私も自分の子供保育園に行かせてって、うん、はい、すっごい他のお母さん方と言ってたんですけど、うん、はい、私たちからしたら、はい、保育園や幼稚園の先生って、はい、神だよね。うちこれ一人いるだけで、うんうん、こんなに大変なのに、
はい、
数十人を丸一日一人なし二人で見てるんだよね、
はい、
神だよねって言ってたんですけど、うんうんうんうん、やっぱり自分でもそう思われます？
まあ、でも先生も人間ですからね、やっぱり子供と死にいる間にちょっと怒れてしまったりとかね、悲しくなったりする時ってたくさんあると思うんです。まあ、実はうちの妻も保育所をやってたので。
そうなんですね。
はい、なのでやっぱお家帰ってくるといろいろ今日あったこととかね、話を聞いたりもしますけども、そうやってこう子供の前やご家族の前では出しませんけども、やっぱりいろんなことを感じながらそれを自分たちの中で消化しながらやってるっていう意味においては、まあ神って言われるとそれほどでもないかなと思いながら、でもそれを出さないっていう意味においてはすごくこう専門的に一生懸命やってらっしゃる先生たちなんだなと思いますし、あとはやっぱり子どもたちがお家で出す姿と保育園幼稚園という外で出す姿ってのはやっぱ違っているもんだと思いますし、違っていて当たり前かなとも思いますので、まあそういった中で先生たちが子どもたちが楽しいと思えることとかね、これすごいなと思えることを毎日一生懸命考えながら保育や教育の、ね、中身をこう作っていっているので、まあ、それが結果的にこう子どもの対応というところで保護者の方々からこう信頼に値する様子として見てもらえているのであれば、それはすごく、まあ、保育者幼稚園教諭としてこう誇れるものにきっとなっているのかなと思いますね。
すごくいい返事がいただけます、ね。まあ、要はうちはうち、縁は縁ってことですね。はい、
そうですね、まあ、うちの子もそうです。縁ではとってもよくやってますよって言われますけど、うん、家帰ってきたら怪獣ですから
どこの子もそうなんですね。
はい、そうですね。で
逆に言うと、はい、保育士さんとか幼稚園の先生も、はい、縁では先生だし、はい、お家帰ってきてお子さんがいらっしゃればもうそこはお母さん。
そうですね、本当にお母さんとしての顔として子育てをされてるっていう意味においては、もしかしたら普段保育園に預けていらっしゃるご家族と同じ立場で毎日の生活を送っていらっしゃる先生も多いかもしれません。
はい、なるほど。じゃあそういったお子さんたちがいる東浦から毎日豊橋までどれぐらいかけて通われてるんですか、時間。
そうですね、朝はちょっと早い時間に授業がある時とかは高速道路を使ったりするんですけども、それでもやっぱり1時間15分20分ぐらいはかかりますし、まあ、夕方は少しゆっくり時間かけて帰りますので、一般道を使うと2時間ちょっとぐらいはかかって帰ってます。
東浦まで2時間の道のり、
はい、
それがかれこれ何年続いてるんですか。
そうですね、これで4年目になります。
4年、もうちょっとで丸4年ですね。
そうですね、この3月過ぎると4年ということになりますね。
はあ、それは4年間すごいですね。
本当はこちらに引っ越してくるのがいいのかなと思うんですけども、うん、ちょうど上の子供が小学校に保育園に入学する時だったので、まあ環境を急に変えるっていうのも子供たちにとってかわいそうかなというところで、まあ、無理が効くうちは、父ちゃんが頑張るわという話で、はい、今は通っています。
イクメンですね、先生。
いえ毎日怒られながらやってますけど、
ね、なんかそうやって聞くと結構創造大学も名古屋から通われてる先生とか、はい、東北から通われてる先生がいらっしゃって、はい、私会社まで片道1時間かからないぐらいなんですけど、はい、なんか贅沢言っとっちゃよかないなってすごい思います。
いえいえ、それぞれの先生方がおそらくこう自分の専門の中でこうフィールドというかこれまで蓄積されてきたいろんな関わりがあるので、やっぱりそことの折り合いの中できっと通われてるんだろうなと思います。私も実際そうですので、まあ、その辺はこうある種自分のわがままでもありますのでね、は
い、まあ、ということでね、時間をかけて創造大学まで来られているわけなんですけど、
はい、
先生はじゃあご出身は先ほど教えていただきました、うん、一宮で今は知多に、
はい、
というか東浦にお住まいなんですけど、はい、ずっとじゃあ愛知県民で。
そうですね、出る機会がなく、
うん、
基本的にはずっと愛知県に過ごしていますので、うん、結果的に愛知県が好きなんだろうなと思いながら、
遠くに出ることもなく、
はい、
愛知県で、
はい、
創造大学に来る前っていうのはどこにいらっしゃったんですか。
は
い、
創造大学に来る前はですね、三好市の方にあるんですけども、私の専門の領域でもありますが、こう社会福祉士という国家資格を養成している専門学校の教員をしていました。
専門学校の先生だったんですね。
はい、そうです。
そこ長かったんですか。
そこもでも3年ぐらいですので、そんなに長くはないんですけども、
は
い、
専門学校は社会福祉士さんを育てられていたということで、つまり創造大学で教えられることと若干こう内容が変わってきたりするもんですか。
う
ん、
そうですね、まあ、社会福祉士というとどちらかというと相談業務が中心になるので、 まあ、先週お話しした部分でいうとこうご家族とお話をするっていうところについては共通性はありますけども、まあ、保育士さんはそれ以外のところで実際子どもたちと生活をしながらですね、例えば障害があったり発達の遅れがある子どもたちも含めて、まあ、その子一人一人に合わせて適切な保育をしていくという部分においては少し違いはあるのかなと思いますね。
先生今創造大学で先生されてるわけなんですけど、はい、その社会福祉士さん的な、はい、うん、活動とかそういうのっていうのはもう一切されてないんですか？
まあ、以前に比べると数は減ってますけども、今も年に10回ぐらいですかね、自分が住んでいる知多半島の、保育所には出かけていってて、うん、それこそ障害児保育をやっていらっしゃる園とかでいろんな事例検討をやったりとか、まあ、少しアドバイスをさせていただいたりということもしています。
実際にどんな悩みが多いですか？
そうですね、やっぱりこう診断がついていないけども子どもたち同士の関わりの中で少しやり取りがうまくいかないなとか、自分の好きな遊びへの強い関心があるよとか、どうしてもこう落ち着かない部屋がざわざわとしている時にこう部屋で座っていることが難しいよっていうお子さんたちへの対応に先生たちは結構悩んでらっしゃったりしますね。
まあ、今ねアスペルガー症候群とかね、はい、もう本当に簡単に診断がついてしまったりして困ってるなんていうの、小学校の方でよく聞くんですけど ね、はい、うん、ね、保育園幼稚園でもそうだったりするんですね、
う
ん、
そうですね、まあ、小学校でそういうふうに気づいて診断がつくということは当然保育園幼稚園の生活の中でも、それに近いものは子どもたちは出しているので、まあ、そのあたりについて先生方が、まあ、障害ということではなくてどうやって楽しくねその保育の時間教育の時間を子どもたちに過ごしてもらえるかというところで、まあ、試行錯誤しているので、そこに少しだけこういう手がかりをつけてあげたらどうですかというような助言をしています。
なるほど、はいはい、そして今も創造大学で教えていらっしゃる、はい、ということなんですけど、はい、素直のお子さんまだちっちゃいということで、はい、なんかこう ご趣味というかお休みの日なんかやっぱりお子さん中心になっちゃうんじゃないですか？
そうですね、家でなかなか休むことはできずにやはり朝から子どもたちにどっかに連れて行けとか、うん、こういうものを作って遊びたいっていうふうに言われたりする毎日ではありますね。
そこは幼児教育保育科の先生の本領発揮な感じですか？やっぱり
発揮をしたいなと常々思いながらもなかなか十分に発揮できずに、毎日ちょっと子どもたちにごめんねもうあと10分寝かしてって言ったりすることがやっぱりありますね。
なるほどね、はい、もう遊びたくてしょうがないんですね、先生とこのお子さんたちもね。
そうですね、エネルギーがやっぱり有り余っているので遊びたいなっていう気持ちはたくさんあるみたいですね、う
ん、どっか出かけたりとかされるんですか？
そうですね、なるべく時間があるときにはね遠出をしたりとか、まあ、東浦の近くにですねこう隣の町がやっているこうちっちゃな明石公園っていうですね、うん、遊園地みたいなのがあるので、そこに年に何回かも行ったりしますし、夏はキャンプに最近行き始めたりもしてますね。
キャンプ、はい、すっごい意外です。
あ、そうですか。
ラジオ聞きの皆さんね、佐々木先生見せてあげられないのが残念ですけど、ちょっと可愛がもんにのイケメンの華奢な先生なんですけれども、
いえ
アウトドア派なんですね。
そうですね、まあ小学まあ、もともとうちの父親とかもそういった海に行ったりとかキャンプしたりするのも好きだったっていうのもありますし、うん、私自身が小学生時代からちょっとボーイスカウトとかにも入っていて、うん、特に高校時代にですねそういったところ自転車でこう100キロぐらい走ってっちゃったりとか、
うん、
三重県の方に連れてかれてそこで降ろされて、うん、自力で歩いて帰ってこいとか、うん、結構ハードな仕事活動をしていたので、まあ、キャンプそのものは好きですし、
うん、
はい、大学時代もボランティアで障害を持ったお子さんとか不登校の子たちと一緒に山に入って3泊4日とか電気が全く通ってないところで自分たちで発電機を起こして、うん、電気つけてやったりするようなキャンプもやっていたので、はい、案外こう見えて外に出る方が好きな人間です。
アウトドアなんですね、はい、そうですね、なんか聞くところによる結構いろんな自治体が、はい、こう障害のあった、うん、あるお子さんたちとね、あとはボランティアの学生さんとで、はい、こうちょっとしたレクリエーションとか、うん、一緒にカレー作ったりとか、はい、夏休み利用してやったりとかっていうのありますもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、私がやってたところは自治体というよりは今はもう直接は関わってないと思うんですけども、まあ、新聞社が主催していたキャンプカウンセラーというのがありまして、うん、そこに愛知県内のいろんな大学の、まあ、学生たちが集まってきて自主的に活動を作っていくと いうところにいましたので、うん、はい、そこでいろんな経験をしてきた結果、まあ、今にたどり着いているというところもあるんですけども。
あ、
はい、
じゃあ先生が福祉系の道に本格的に、はい、進もうと志したのは、うん、結構そういう活動がきっかけだったりするんですか。
はい、そうですね、私あの大学そのものは福祉に全然関係のない分野で勉強してたんですけども、その大学在学中のボランティア活動で障害を持ったお子さんたちや不登校の子たちと関わる中で、ちょっと自分の将来っていうところで、まあ、少しそういった人たちのお手伝いができる分野に行きたいなっていうふうにやっぱり思い始めました。
じゃあすごいそれがきっかけの一つになって、
ね、
今こういう道、
はい、まさか自分が趣味だったものがこういう仕事につながるきっかけになるとは思ってもいなかったですけども。
何があるか分かんないですね、
分かんないですね、
人生ね。
はい、
はい、という、まあ、そのアウトドアが趣味でも、はい、その中の一つがこうやって今お仕事につながっていて。
そうですね、それをきっかけにして、まあ、今自分が専門にやってる子どもたちと出会ったという部分になるかなと思いますね。う
ん、あ、じゃあアウトドア派の先生はさすがに遊園地は行かないですよね。
これが最近結構遊園地系、まあ、あの某千葉の、
はい
はい、大きなパークに行ったりはしますね。
千葉じゃなくて千葉にもあるじゃないですか。
あ、千葉にもあるんですけどね、千葉は近すぎてしまって、うん、最近あんまり行ってないですね。自分の出身の大学院の出身校がその千葉の某ランドのすぐ目の前ですので、
そうですね、
はい、大学院時代ずっとそこの観覧車を見続けてたっていうことを考えると、行きたいって言われてもうーんってなっちゃうことの方がちょっと多かったですね。はい、でも何回かは、はい、行ったりもしてます。
はい、で、あの千葉の方 の夢の国、
はい、そうですね、ネズミさんに会いに、
ネズミさんに会いに、お子さん連れてですか。
そうですね、子供が行きたいって言って、まあ、前はあんまりこう、まあ、行くこともないだろうなと思ってたんですけどね、実際に子供がちょうど上の子がもう保育園に入った後ぐらいから他の子たちも行ってるしっていう中で、じゃあ一回行ってみるかっていうので行ってみたところですね、まあ、子供もとっても楽しそうにしていますしね、まあ、連れてった本人も案外ハマったという感じですね。
あの私の保育士してる友人が、はい、人混みに行くと、うん、職業病で、はい、うろうろしている子供がいると、はい、あの整列させたくなるって言ってましたけど、はいはいはいはい、そういうのないですか先生。
さすがに整列させたくなるまではないですけど、うん、あの子何歳ぐらいかな、あ、この子きっとこういう子なんだろうなっていうのを見ちゃう時も正直1回行くと 1,2 回はあったりします
ね、ちょっと目立つ子がいたりするとね、
ちょっと気になるなっていう子に対して見ちゃう時もあるので、いかんいかんと、うん、今はオフだって言い聞かせながら
夢の国に、
はい、今は夢の時間を過ごすぞと、
なるほど、
思ったりはしてます。
ちょっと出そうになる職業病を一生懸命抑えながら、
抑えながらって感じですね。
はい、じゃあもう本当に先生、はい、ご自身が今も子育て真っ最中で、
はい
はい、でも学生さんたちにも、はい、福祉系の科目を教えていらっしゃって、
はい、
ということで、まあ、でも本当に保育園、幼稚園の先生、それからそういった施設の職員さんって素敵な職業ですね。はい、
うん、そうですね、やっぱりこれからの未来を作っていく子どもたちを育てていく、でそこの中でこう自分たちの役割があるっていうのはとても素敵な仕事だなと思いますね。
はい、そんな学生さんを育てている幼児教育保育科の先生たち、佐々木先生を含め先生たちもね、はいはい、いろいろご苦労は、まあ、2年間でいろいろ覚えてっていうところでね、
そうですね、
はい、あるとは思うんですけれどもね、はい、とても素敵な先生方だと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで佐々木先生、先週に引き続きありがとうございました。
ありがとうございました。
創造先生カタログ、いかがでしたでしょうか。この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。来週のこの時間は豊橋創造大学保健医療学部看護学科山口直美先生に聞きます。お楽しみに。